Podcast KBS from Kyoto.
サウンド版半径500メートル。こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の円城信子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。2月8日になりました。
はい、
あのね、嬉しい嬉しいお便りが、嬉しいというかね、気遣いのあるお便りが、財布の中身13円さん、
ありがとうございます。
原田さん、円城さん、こんにちは。
こんにちは。
この5時という時間が、明るいか暗いかで、冬と春の差を感じているんです。
わ、素敵。
徐々に明るさが戻ってきました、
うん、
大好きな春がもうすぐ行動力が増してきます、
はい、
さて、先週の番組の終わりに、
うん、
読まれていない方、全然読まれてへんやん、そんなこと言わずに送ってくださいと原田さんのお声、メールは基本的に僕は読まれなくても送るだけで貢献しているつもりです。
ありがとう。
なぜなら番組にとってメールの数が多いほど、どのメールを読むのか、チョイスするのはどれにしようか、選択肢が増えるので良いと思うのです。
本当にありがとう。
ですので安心してください。吐いています。あ、もとい送りますっていうね、のが来ております。
めっちゃ面白いね。
でね、もう送っていただいているんですけれどもね、財布の中身13円さん、別のお便りでは、365回が近づいてきていますね、放送回数を見ていただいてます。
本当に励みになるんです、皆さん、ね、ありがとうございます、
お便り欲しいなというね、こんなん送ってもらうと、ちょっとやっぱりやっぱ元気なるな。
元気元気、なんか本当に当たってて、本当選ぶんですよね。
そうやな、選んでる。
いっぱい、
あー、では読めへんかった、
これもこれもとかね、
なってますからね、
はい。
どういう番組なのかなとわからないまま聞いてくださってる方おられるかもしれません。はじめましての方もおられるでしょう、はい、サウンド版半径 500m という番組です、
はい。
半径 500m という京都でね、人気のフリーマガジンがありまして、園長さんがその編集長さん、
はい、
ということで、そのフリーマガジンのこぼれ話を聞くというので始まったラジオでございます、そして円城さんがもう一つ出してるおっちゃんとおばちゃんというフリーマガジンのことも番組の中で触れていくということで、
2
つのフリーマガジンを柱に、編集長の話を聞きながら、ゲストも迎えたりしながらお送りしていくという番組でございまして、まあ、冒頭あったように皆さんからのお便りがね、番組をすごく支えたり盛り上げたりしてくれるんですけれども、そのフリーマガジンの方をね、番組聞いて面白いと思った人が、フリーマガジンが京都の街中でもらえたりするんやけど、人気でなかなかね、ということで
手に入りにくい、
手に入りにくい、これ本気で入りにくいということで、あとまあほら全国で聞けるから今や、全国の人で京都にはなかなか行けないという人もおられる、
ウェブでもね見ることはできるんですけどね、はい、
ほぼもうあれですよね、半径に関しては最新号だけはウェブではまだ読めない、
そうなんです、最新号だけ紙なんですね。
っていうことは2ヶ月ぐらい遅れて、
そうです、
読めるようにはなる、
はい、あとは全部読めます。
だからでもどの号ももうな、金太郎飴みたいにおもろいから、どれ、
金太郎飴みたいに
どこ切っても
あ、なるほど、
どこ切っても同じクオリティというか
あ、そうですか、
っていう感じで、
嬉しいです。
だから どれかに出会っていただければもうあとは大丈夫という、もうどの号でも面白い感じっていうのがね、あるという、フリーマガジンですから、ウェブで見ていただくっていうのはいいんですけど、やっぱりね、やっぱりフリーマガジンを、マガジンとして冊子で手に取る感動があると思うんです、そこで、毎週2名の方に、おっちゃんとおばちゃんと半径 500m1 名ずつですけれども、プレゼントをしております。
プレゼントしてます、
でこれどうやればもらえるかというと、お便りですね、
そうですね、
お便りに住所、名前、プレゼント希望書いて送っていただくということで、ございますので、プレゼント希望で送っていただくお便りももちろんお待ちしている、それには私たちのサイン付きのフリーマガジンが送られてくる、加えて今日みたいにどんなことでもいいから書いてって時にね、番組聞いた感想とかを書いていただくのも嬉しいということです。
ぜひお願いします。
どこに送ればいいですか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
プレゼント希望の方は住所とお名前忘れずに、間違わずに書いてください、ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきます、サウンド版半径 500m、 今日も
張り切ってまいりましょう。 ウント版半径 500m。 この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、サイト、玉浦、焼肉文吾、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくり、お客様の欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、トータルソリューション、藤高コーポレーション、藤高コーポレーション。お風呂の新習慣、フットグルーヴ、かかとツルツル、足裏ふわふわ、ポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き、サンパックのフットグルーヴ。美和くんが佐賀広沢で野菜を作りながら営む会社、サイト不動産を通して豊かな暮らしをご提案。美和くんが彩りの里を届ける会社、サイト。
新庫編集長の
今日の半径 500m。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径 500m のエリアをご紹介するフリーマガジン、半径 500m 編集長炎上新庫がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい、
半径 500m というフリーマガジンが一つのバス停を選んで、うん、はい、そこから半径 500m で特集記事を書くということになっておりますので、うんうんうん、まあ、その過去記事の中から編集長にお話をいただくと、
はい、
だからなんか今日の話の こぼれ話っていうのはどっかのバス停がきっかけです、はい、ということなんですね、
うんうんうん、
でこのコーナーではですね、そのバス停がどこやったかを通常教えない、
うんうん、
最後にバス停を発表しますよ、うんうん、バス停当てクイズが一応あるということで、
はい、
まあそれ以外のクイズでもいいよという話になってるんですけど、うん、今日は何クイズ？
今日はね、あえてお店の名前にしたいんですね。
本当ですか？
というのが、うん、これね、もともと五条壬生川っていうバス停の付近にあった、
はい、
2人の本当に可愛いラブラブのご夫婦がやってる韓国料理屋さんだったんですよね、
はいはいはい、
でそれがちょっと前にリサーチパーク前っていうバス停に、うん、移転したんですよ、その辺の付近の方に、
はいはい、
まあそんなに遠くもないんですけど、
はい、
で名前はそのままなので、うん、その名前がね、今回ちょっとお話をする時にそのちょっと関係してくるので、
そこをクイズにする？
そうなんです。でちょっとヒントを出させてください。
わかりました。じゃあ、はい、ヒントをお願いします。
はい、ものすごいラブラブなんです。それで奥さんの名前がね、
うん、
奥さんは日本人、旦那さんは韓国人の方なんですね、うん、奥さんが綾野さんって言うんですよ。綾野さん
、うん、
奥さんが好きすぎて綾野さんの名前にちなんでこういう名前にしようと思わはったんですね。
はい
はい、こうラブリーに綾野さんを呼ぶっていう感じで考えてみてください。
ラブリーに綾野さんを呼ぶがヒントでございます。
はい、そうです。はい、
そんなお店、
はい、でね、はいはい、このお店一見もう私カフェかなと思ったんです。わかります、
はいはいはい、
韓国料理屋さんとカフェってね、うん、そんなにつながらないでしょ。
わかるよ、そうね、
うん、でもこの韓国の、韓国人の旦那さんで、日本人の女の人、奥様のこの、夫婦にとっては もちろん韓国通なのでね、でその韓国にあるまあ、チゲ鍋屋さんとか韓国料理屋さんって本当にカフェみたいなんだそうですよ。私知らないんですけど、よく行くうちの鈴木まりのに聞いてもそうですよって言ってましたけど、そのいわゆるなんかこう民族的な日本の、韓国料理屋さんの雰囲気とは全然違うらしいんです、はいはいはい、こっちで言ったらカフェ感覚で行けるようなお店が多いので、もうそっちに準じてそんな感じで韓国にある韓国料理屋さんの雰囲気を出したかったと。
なるほど。
でもともとまあお二人がね、ラブリーなお二人が結ばれるきっかけになったのが、奥さんの方がもう K-POP もう東方神起の熱狂ファンやったんですよ。でしょっちゅうしょっちゅう行ってて、うん、これが面白いのがなんかご自身が25歳の時に解散するんですって、はいはいはい、その東方神起がね、はい、でも会えへんやから偶然会えることも考えて韓国に住もうと思ったんですって。好きすぎて、
うん、
で住んでたら出会うんですね。
東方神起にじゃなくて旦那にな
旦那さんの、うん、でももう旦那さんの方が一目惚れで、
うん、
でもうドラマのようなね、うん、恋愛で二人で仲良く暮らしていくんですけど、うん、ある時やっぱりホームシックになってしまって、
奥さんが、
うんうん、でもそんなん大好きなね、うん、綾野さんがホームシックなのでそんなんもう日本で住もう、うん、もうすぐに決まって、
うん、
でどうしようと何をして暮らしていこうと、うん、だから自分がねその、まあ、育ってきたお母さんの料理、
うん、
韓国料理をもともと好きような人で、うんうん、でものすごくこうなんていうかな凝り性なんですよ、
うんうん、
だから、まあ、器用なことと凝り性があってお母さんにこう教えてもらったお料理を全部日本に持って行ってで家庭料理ですね韓国
の
っていうのを本格的に2人でしようと、
うん、
でもやるとなったらもうすごいです。もう中央市場で新鮮なもうネタを仕入れてくるとか、うんうんうん、でも普通だったらいっぱい食べ歩いたんですよ韓国料理屋さん、うんうん、日本の、
はいはい、
京都の。そしたらなんか例えばチゲ鍋で卵はなんかこうオプションになってるけど、
はいはい、
家庭は絶対入れるんですって。そのオプションじゃないんです、はいはい、だから家庭料理やからもう必ず入れるとか、もうそういう風にちょっとこうセオリーを日本での韓国料理のセオリーを全部こう変えて
覆して
、はい、自分たちのをやってきたと、
うん、
でもいわゆるもう韓国旅行よく行く人はあ韓国にある韓国料理屋さんやんと、
なるほど、
うん、いう風に思えるように、なんかねこのご主人の方が言わはるにはもうね自分が幼い時まあ、韓国の時代劇でしか見たことがないような内装やって言われるんですよ。
え今自分の店が
京都の韓国料理屋さんは
自分の店じゃなくて京都にある韓国料理屋さん、
韓国料理屋さんはで あんなお座布団、うん、昔そのおばあちゃんが韓国料理屋さんで見てた自分の地元ではね、だからやっぱそういうちょっと違うじゃないですか、日本のお料理も外国に行くとすごい誇張されたりするのと一緒で、うん、今風じゃないと、
うん、
だから今風の感じ の韓国の若者が向こうで食べている韓国料理屋さんの雰囲気、
いいよ、
そうなんです。私はカフェやと思って入ったんです最初。
ほ
んとそれぐらいの感じでウッディーな感じのおしゃれななんかケーキセットが出そうな椅子と机やったりして、うんうんうん、でもめちゃくちゃ美味しいチゲ鍋が出たりするんですけど、
カフェご飯をやってるわけじゃなくて完全に韓国料理屋さん、
韓国料理屋さんです、韓国の家庭料理屋さんです。でも内装はもう普通のカフェっぽく、もう本当に、
ね、なるほど、うん、
素敵なお店で、でも、もうめ、もうす、もう大好きですお互いがね、
あご夫婦がラブラブね、
ラブラブですよね、もうこんなラブラブなご夫婦も少ないなっていう感じなんですが、
奥さんもお店出てんの？
あもちろんもちろん二人でね、だからこう運んだりホールの方を奥様がやってる、
なるほどね、
わかります。綾野さんをどういう風に読んだらラブリーか、
な
うん、わかるかな、
俺はシンプルなね、はい、アヤピーかな思ったけど、
あヤピーね、あなるほど、それも可愛いらしい、うんうん、これはね言っていいですか、うん、
いいよ、
ね、アヤンって呼んであるんですよ、可愛くないですか、もう私はとても感激してました、
アヤン、
アヤン、
アヤンってお店になった、
うん、そう、
そのなんとかウンは、
うん、
韓国の可愛く呼ぶってわけでもないの、
そうなんでしょうね、
分からへんな、
なんかでもちょっと可愛くないですか、
アヤンな、
アヤンっていう、
アヤン、
そうそうそうそうそう、なんか最初なんか意味があるんですか、いや彼女の呼び名ですみたいな、
綾野やねん
です、そうそうそう、アヤンって呼んでますみたいな感じだったんです。もうでもすごく幸せな若いご夫婦が、うんうん、なんか好き同士のご夫婦の雰囲気がもう随所に現れていて、もういてる間中こっちも気持ちがいい、そしてあんななんかカフェっぽいちょっと砕けたカジュアルな空間で、その美味しい韓国のチゲ鍋とかビビンバとかそういうものを食べれることが私はすごく新鮮やったんですね、うん、
面白いよね、なんか海外で日本料理屋行って江戸時代かよ って思うって
あるでしょ、
言うことやん、
う
ん
う
ん、
そういうこと、そういうことです、
拙者とか言わへんからみたいなそういうことが知らん間に怒ってるかもしれんってことやな。
そうそう、こんな感じかなと思ってたら、それはそれですごくあの情緒的じゃないですか、
ま、なくはないっていうな。
そうそう、今の若者、韓国の若者にとっては違和感はあるけれど、はいはいはい、でも別にそれが悪いとかは全くなくて、まあ、ないけど
日本にはそっちが多いなって思うはずやな。
そうそうそうそうそうそう、うん、
で多分ほんまにこうガチの家庭料理なんやな今の。
あ、そうかもしれないですね。でもすごく美味しかったですよ。
あ、そう、うん、いや行きたいなと思いましたね。
もうだって あまりにも鮮度もいいし、やっぱりあのやるとなったらっていうことで凝り性でしょご主人が、はいはいはい、だからもう市場からいいお魚とかいいお肉とか仕入れてなさってました。なるほ
どね、
はい、
いやいや、あやん、
あやん、
韓国料理あやんでね調べていただきたいと思います、はい、移転をしましたけれども、新語編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス五条三部川停留所の半径 500m からでした。 FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけど、
うん、
まあもうこんだけラブラブラブラブ言われたら、
うん、
この曲どうやろうと思いましたザ・イエローモンキーでラブラブショー。本当はここで Just Like Talk の名曲が流れてるんだよ。いやもう懐かしい曲なんですね。
そうですね
、うん、最近の曲みたいな気持ちで選びましたけどね
、はい、
お送りしたのはザ・イエローモンキーでラブラブショーでした。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。
トヨタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京都のカローラ京都、トヨタの車だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。童話の技術力で広がる世界はなのから聞こえ、その技術をもとに新しい未来。
原田博之の
音楽機構、
このコーナーは私炎上真子が独断と偏見で原田さんの曲を皆さんにお届けするコーナーです。
ありがとうございます、
はい、
今日は何をですか。
今日はね、アンソロジーっていうね新しいアルバムから
最新アルバムアンソロジー、
はい、ちょっと順番にご紹介したいなって思ってまして。ありがとうございます。はい、で、あとちょっとだけっていう曲が、
あとちょっとだけ、
これ何年前の曲、はい、
これは、
うん、
ほぼほぼ25年ぐらい経ってんちゃうかな。
あ、そんなに前の曲なんや。
30歳超えての時期だと思う。30代の、
うん、なんか歌詞は本当に何やろう、なんかちょっと芽が出るまでもうちょっと待ってくださいっていう曲ですけどなんていうんでしょう、アレンジめちゃくちゃかっこよくて、
今回ね福島くんがね、
そうい
いギターを弾いていますね。
もうなんかもともとまあちょっとリズミカルなところもあったりとかして、すごくエモーショナルな曲じゃないですか。だからなんかすごくまた新しくなってさらに良くなったかなと私は思ってるんですけど、
そうなんです。アンコール気分という YouTube を毎週上げてましてですね、その中でまああれこれどこにも入ってないんやったら、
うん、
なんか入れたら良くないですかみたいな話が出た曲なんですけど、実は今回アルバムにまあ言ったら20年ぐらいぶりにね、うんうん、しかもなんかこう もうちょっと待って頑張ってんやけどまだ目が出えへんみたいな歌詞になったんだ、
うんうんうん、
なんだけど、うんうん、そこのコンセプトは変わんなかったんだけど、
うん、
ちょっとだけ歌詞を直しました、なんかブブンブブンでね。だからそういう意味で僕にとって新曲にな
るほど
なっ ったとこもあって、うんうんうん、でかつこうギタリストがアレンジをこうね、うんうんうん、なんていうかなあの曲に、まあ、息を吹き込むというか新しくっていうことが起こったので、うんうんうん、この間その同僚の学校先生がね、うん、アルバム買ってくれて、はい、2週間3週間ぐらい経ってから、うん、あ原さん忘れてました、うん、よかったですアルバム、うん、ああいうまあ今回はあとちょっとだけ
あとちょっとだけのファンがいた、うん、いやでも説得力がねすごいんです原田さんが歌うと
ああいうのダメですね学者やからさうん、うん、自分の研究のまだ芽が出えへんみたいなところの苦しみをね、
う
ん
う
ん、
クッと来てしまう
と来てしまったみたいな、うん、ああいうのは原田博之にやられるとダメですね言ってましたから、うん、なんかこうもがいてる方にぜひ、はいはい、聴いていただきたい曲なんだと、ね
はい
思っておりますよ、
はい、じゃあ、はい一番最新アルバムアンソロジーから原田博之で、はい、あとちょっとだけ
追い出されて家を後にして一人暮らしも長引こんなはずじゃないと言い聞かせて突っぱねて意地になってた譲れない夢引きずったまま引きずったままあとちょっとだけ「あとちょっとだけ待ってよ」「あとちょっとだけあとちょっとだけあとちょっとだけ」ここまで来ていた譲れない夢引きずったまま引きずったままあとちょっとだけ待ってよかすかな望みにかけさせてよあとちょっとだけちょっとだけあとちょっとだけあとちょっとだけ僕の夢には君が必要だ対象なしの遠吠えは続くあとちょっとだけ
説得力がもう半端ないもうあとちょっとだけ待ってよっていうのが
じゃあもういつまでやねん
すごいもうこれは切ない
切ないか
いい、
うん、まあな、うん、もう正直に
そうです、
ね、
いいと思います
生きていこうと思います
いい曲、はい
ということで以上原田博之の音楽機構でした
サウンド版半径 500m
あなたの着物が生まれ変わる着物仕立てしっかり屋さん和衣アンリーズナブルで満足できる着物あれこれ和装のある日常に楽しく気軽に出会ってほしい助かるなんでも着物ケア和衣アン
ho, ho, ho,
月曜の朝行きたくなる会社ホーゲツ鉄板を 切ったり曲げたり穴を開けたりつなげたり、
ほうちゃんに出会えてよかった、そんな言葉が聞こえてきます。
人に出会い地域に出会い響き合う玉浦の仕事着で働く毎日を楽しくしよう。ユニフォームの力を信じて届ける仕事着や玉浦。
おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジンおっちゃんとおばちゃんの中から毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介しているんですが、
はい、
最近ではですね、もう雑誌で紹介するという前にですね、うん、もう炎上慎吾さんがですね、うん、もうあもうラジオ来てほしいみたいな人を、うん、まあ、呼ぶことが増えてきました、
うん、
そして今日はですね、うん、僕見るからに、
はい、
完全に予備軍です、
うん、若いからね、
イケメンです、うん、が来てくださっております、はい、お名前お願いします。
劇団不老者代表で劇作家演出家の西田優也と言います。よろしくお願いします。
もうね、声ですでにいいんじゃないか、
う
ん、
今日はそしてもう一人うちのイケメンのね、うん、ルーキーが来てますから、
どうぞ。
はい、
はい、株式会社ユニオン A の久能大輝です。よろしくお願いします、
はい、うん、まあ、やっぱ演劇関係はね、やっぱりこう、はい、うん、っていうのが今西田さんご紹介しましたけど、はい、西田さん中心に、うん、実は京都のまあ、劇作家たちの脚本集をくのっちが中心になって、
はい
はい、去年うち出してるんです。本を出してるんです。
なんていう本ですか。
編成風というタイトルの、戯曲集になります、はい、
なるほどね、
はい、一緒に作らせていただきました。
もうやっぱり先輩後輩なんでしょ、うん、ここ二人は、
うん、まあ言ったらそうですね、
そうやっぱりね、そうそう、重心がね、うん、クノの方が軽い
重たい軽いみたいな感じ、
重たい軽いがもうあるね。
なるほど、
ありますよ、
うん、
もう編成譜出したというところでもういっぱいいっぱい
ね。そうなんですよ、そうです、
で
編成譜を出したいって、西田さんが言ってるんだっていうことを、うん、まあクノ君がね、うちに見に、あ、これは出さなあかんなと私も思いまして、うちで絶対出すのがいいやろ、京都でやったらユニオンエアろ、編成譜出すのは、うん、劇作家たちの本を出すのはって思って、まあ、出したんですけれども、そのなんで今日ね西田さん呼んでるかというと、おっちゃんとおばちゃんっていろんな生き方を、
はいはい、
まあ、いろいろなおっちゃんとおばちゃんが聞くじゃないですか、うん、
はい、
でね、おっちゃんとおばちゃんの話もやけど、うん、まさに近い年齢の人がねこんな生き方し始めてるみたいな情報も私はここで言いたいんですよ。
完全予備軍やね。
そうなんです、
し始めている、
し始めてると。
じゃあ聞いていきましょう、
はい、
やっぱ重心が重いからね、うん、待てる待ってるよ、
どしりと
待ってました。
くのっちも待ってるよ。
いや分かってますよ、うん、もう
緊張しちゃってる、
緊張してる、
変な緊張
しちゃって、いいじゃないですか、はいはい、どういうことですか、まずは編成を出したいみたいなことで。
あ、そうですね、これちょっともうちょっと補足すると、うん、これを出したのは僕劇団不老者っていう団体をやってるんですけど、はい、それとはまた別の名義で、うん、西日という、チームですね、
はいはい、
まあ、一応運動隊と名付けてて、はい、あんまりこう劇団ほどカチッとした団体ではないんですけど、はい、まあ、言うなればコミュニティみたいなものを、はい、関西の若手を中心に、去年発足しまして、その西日としての第一弾プロジェクトとして、この若手、関西の若手の戯曲を集めた戯曲集を出そうというのが、編成風になりますね。
なるほどね。
でまずは西田さんの経歴を聞きましょう、
はい
はい、西田さん今こんなになってるけどおいくつですか。今
31ですね。
もともとはご出身が、
生まれが東京で、中学の時に富山に引っ越して、で大学から大阪に出てきて、うん、で京都には3年前ぐらいに引っ越してきました、うん、で今は京都大学の大学院に所属してます。
じゃあ大阪の大学行ってる時に、はい、一度就職されてる。
あ、そうです、はい、大学学部出て、一旦映像制作会社に就職しまして、そこでまあ AD だったりとか、まあ AP というような、まあ CM とか作ったりとか、まあでも CM だけじゃなくて VR の映像とか作るような仕事をやってて、ほんででも4年ぐらいは働いて、ちょうどそれで2020年に入ってコロナになっておりまして、まあそれを機にちょっと仕事も辞め、今の京大の大学院に入り直して、受験をして入り直したっていう。
なんでそういうね、はい、気になったんですか。
これはまあいくつかの要因はあるんですけど、まあ、一つは、まあ、コロナでその広告系の仕事だったんでめちゃくちゃ仕事がなくなって、まあ、在宅期間がすごく長くなってちょっと次どうしようかなっていうのを考えてたのと、もう一個はですね、明確なきっかけがあって ある映画を見たんですよ。それが、三島由紀夫 vs 東大全教頭っていうドキュメンタリー映画ですね。っていうのを見て、まあこれはその名の通り東大の学生たちの全教頭の学生と、もう三島由紀夫が差しでというかもうマンツーマンで対面で議論を交わすドキュメンタリーなんですよ。東大の講堂の中で行われた。でそれ見て、まあ、一応自分は学部が、まあ、阪大だったんですけど、まあ、ちょっと自分の大学生時代を顧みてですね、いやこう当時の東大の学生ってこんな喋れんねんっていう、まあ、でも三島はもう一個議論は一枚上手なんですけど、とはいえそれに食い下がって議論する姿に、いや自分は一応だからまあインテリと言われるような名がついてるけど、でも実態は全くそんなことないから、もう一度ちゃんと勉強し直そうかなっていうので、でかつまあもともと僕が演劇を研究対象にしてたのもあって、学部の
時から、
学部も演劇学専修っていう専修で、でまあもうちょっとそので演劇の作る方もまあ軌道に乗り始めてたタイミングだったんで、まあ一度ちょっと演劇に身を浸してみようというか、ちゃんと研究と創作両方ともやってみたいなと思って、大学に入り直しました。
くのっちとちょっとしか年変わらないけど、ね、こういう考え方についてどう思いますか？
なんか本当にかっこいいというか、羨ましいなんかルートだなと思いますけどね、なんというか、まあ、一回その社会人になって戻るっていうのは、なんて言うんでしょう、その演劇だけをやるのもいいんですけど、まあ、その外の世界も見て入っていく。で、あとまあその大学院に入り直すっていうのも、まあ30前ぐらいのタイミングですかね。
そうですね、
も
う
結構前ですね。いいなと思いますね。
西田さん、演じる役者としてもやるの？
昔はやってましたね。あ、今もたまには
たまにやる。でももうどっちかっていうと作家演出に行くことに決まっ、心は決まってる。
なんか持論としてこの、まあ、劇作家演出家俳優っていう3つあった時に、3つのうち2つまでなら兼ねれるなっていうのが思ってて。
なるほど。
1つの公演で、はいはい、だからまあ人の本を演出するんやったら自分が出るのもまあギリギリ
いけるし、いいだろう、なるほどなるほど、
そう本書いてまあ人に演出しまって出るとかもいけるけど、ちょっと劇作家演出家を兼ねてて出るのは自分のキャパシティ的にオーバーになるので、一時的にはやってなくて、ちょっとこれからチャレンジしたいなとは思って
るんです、ね。
くのくんがさっきかっこいいっていうだけど、そういう生き方を、はい、そのできるというか選択するときに、
はい、
要するにこう迷いとかはないわけですか？
迷いなかったですね。
例えばこうまあね、仕事、
はい、
あ食ってけんやろかとかもあるし。
まあそうです。あ、まあ、
でしょ？
お金の問題はね、あるでしょ、ありますね。
その辺は年齢も人によってはね、30前とか、私なんかもうめちゃめちゃ若いと思うんですよ、
はい、
30もうすぐやし、あかんあかんあかんとか思う人もいるじゃないですか、うんうんうん、でもそういうことをね思わない、まあここに原田さんもそういう人ですけど、あのいわゆるそういう、
何の紹介
いやでも、まあね、そういう時にどういうことがその後ろ背中を押すんですか？
はい、あ、そうですね、うん、迷い、まあ今、まあこれはね振り返ってみれば結構、まあ、迷いは確かにでもあったかもしれないですね、うんうん、不安は、
うんうんうん、
ただ別に何だろう、働いてたからといってじゃあこの不安なくなるかっていうと、うん、そうでももうないなと思って。
これね、これ原さん、くのくん、これ実はこういうことよく聞くんです。みんな、はい、論理、最後論理が勝つ、あ、うん、働いてたら安心かってこうなるみたいなんですよ。
いや、あのね、うん、それはもう、あの、そう、久野くんがね、うん、今まで見たことないうなずき方で聞いただから心響いてると思う。ただそのやっぱり西田さんの中で、
うんうんうん、
そのことが大きな問題にならなかったっていうことがあるわけやんか、
うんうんうんうん、
で多分優先順位が自分の中であって、うん、でも西田さんの中にピュッて入り込んだら、うん、縮み上がってもう生きていけへんっていう人もいるんよ。
そう言い張るわね。
だからタイプなんですよ、うん、もうそこは本当に
いろいろやはんやね。ただね、こんな人もいることは知っといてほしい。私は本当にいろいろいるよと。
なるほど。
久野くんみたいに、久野くんもいい大学出てます、もう出てすごいとこ勤めてますけども、今8人の会社にいますよ。
エニオエとかよく会社
が君がいろんな人がいますよ世の中には本当に、はい、で全部正解で、はい、もちろんすごく大手でむちゃくちゃ頑張ってる私の友達もいっぱいいますよ、はい、みんな楽しかったら正解だと思うんですよ私は。
なるほど、
ねえ西田さん。
いやそうですね、あの僕もだから必ずしも自分の生き方で、
ねね、
まあ、もちろん迷惑かけてる人もいるし、ね、いろんな人に支えられてっていうのは、うん、結構これは謙遜じゃなくてほんまにそう思うんで、うん、
でもその舵を切ってさ、
はい、
あの今こう進んでいく中で、はい、あるなんていうのかな、こう確信が生まれてきたりとか、
はいはいはい、
そういうことは手応えみたいなこと。
あ、手応えはそうですね、大学院がまあ2021年入学だったんですけど、はいはい、その年にいっぱい、まあ、コロナで延期になってた公演とかもあって、もうその年の冬にかけてもう4ヶ月で4本新作作るみたいな時があって
精力的や。
そうなんですよ。で、まあ、ありがたいことに、でその時に、まあ、初めてちゃんとしたまあ、そのテレビの仕事とかもあったりして、はいはい、まあ、要はプロとして見られるというか、うん、今まで自分の中でこうまだアマチュア意識が抜けてなかったんですけど、もうそこに行ったら完全にゲストとして見られるし、はいはい、つまりその甘えたこと言ってらんないから、うんうん、そこでちょっと気持ちが切り替わって、で、はいはい、もうこれでお金をもらってやっていくからには自分はプロだっていうのを、はい、まあ、名乗ってこうと思って、はいはいはいはい、なんかその年にいろいろこなしたこととか、まあ、そういったそのプロとして見られる経験だったりとか、そこでまあ腹が決まった感じはありますね。
そうね、なるほどね、はい、これも両輪なんで す,
す, ごいです、ね、
決断実行なんですよ、やっぱり。
うん、なるほど、もう久保君が憧れてます、
首取れそうな
のよ。いやいやいや、かっこいいなと思
ってるないいとこだけを言ってますから、ね、僕は今、
ね、同じ演劇をやってるものとしては ね, ねやっぱり久保も旗揚げしてね、自分の劇団を持って、
でも本当に今関西の演劇人、若手演劇人はすごいこう、まあ、なんというか星というか希望というか、
みんな見てるね、
はい、と思いますけどね。
運動体っていう言い方面白いですね、
うん、面白かった。
あ、そうです、これはでも結構悩みました、なんて名付けるかみたいなのは、
ちょっと私ももらいたいこの言葉、運動体なんです。
ユニオン A は
運動体ですちょっとかっこよくないですか。
じゃあもうな、入りの躊躇するわその会社嫌やな、
会社で運動体怖いです。
怖い怖い、ちょっと怖い。
無責任感がすごいわ。
実体がないですから ね, ね、運動体。
なるほどな。
会社とはちょっと言えない、運動体なんで、
あんまり良くない、
給料もらえへんでもしゃあないなと思って。
会社は会社の方がいい、
ね、ちゃんとしっかりしてます、それはしっかりしてるんですけど、でもやっぱりこういういろんな生き方で、そして今ね、なんかいろんな賞もお取りになってますよね。
あ、おかげさまで、
久野君から聞いてます。
そうなんですね、もう直近だと演劇人コンクールっていう、まあ、大きな賞があるんですけども、そこでも最優秀演出歌賞と観客賞、
すごいですね、
18年ぶりの最優秀賞。
これはあれなんですか、絶対的な人がいなかったら与えられない賞な。
ああ、そう、ずっとだからこの18年は該当なし
が、該当なしが18年続いて、
続いたのに来た、
破りました。
ちょっとこれすごいんちゃう。
20年に一人の逸材。
すごいじゃん、
数字的には、
うん、やるな、これ良かったかもよ、こう30前からこう転校
したと
か。まあそうだ、ね、まあそうですね、
本当にね、
あの時そうやってなかったら多分これにはいけてなかったと思います、ね、
いろんなケースがありますから、いろいろあるんですけど、こういうケースもあるということです、う
ん、まあ、これ西田さんの作品を見たいとか、はい、あるいはわあその運動体と関わりたいとか、うん、一緒になんかやってみたいとか、
はい、
まあ、そういう人たちがいると思うので、うん、何かお知らせがありますかと言ったら、
うん、
ちょっと面白いお知らせがあります。
はい、
教えてください。
わかりました。そうですね、劇団浮浪者としてというよりは、はい、今年のですね、8月に京都芸術センターという烏丸にある、はい、まあ、普段は稽古場施設として使われているようなところなんですけど、うんうん、まあ、演劇に限らずいろんなアーティストが集まる場所で、
はい、
今年はその芸術センターが25周年を迎えるということもありまして、うんうん、その芸術センターが主催の、事業をしたいということで、はい、私に声がかかりまして、うん、今年の夏にですね、林慎一郎さんという大阪の劇作家の人が書かれた、はい、タイムズという戯曲を、自分の演出で上演します。でそれにあたってですね、うん、まあ、劇団としても初めてのオーディションを行います、うん、
皆さん
いつですか、
うん、ですね、今もう募集がついこの間始まって、うん、 て、はい、まあ、3月の1週目かなまで、募集はしてて、はい、でオーディションの日は3月30日31日の2日間なんですけど、はい、今のところはだからその性別だったりとか演技経験だったりとか、うん、年齢とかも不問で、全部オープンで、でもまあ僕たちは今までオーディションをやったことがなくてですね、うん、まあ、これ機会にいろんな人と知り合いたいなというのも思ってますので、うん、ぜひ振るってご応募いただけたらと思ってます。
これどこ何か調べる方法がありますか？
劇団の SNS、はい、X などを見ていただくか、あと京都芸術センターのホームページにそのオーディションの概要が、はい、一通りまとまって上がってるので、うん、そちら調べていただけたらと思います。
これはまあオーディションの人にとっては3月30日31日がオーディション日ということで、はい、もう申し込みはもう始まっている、
ね、始まってますね。
そしてその作品を見たいなと思った人はこれも芸術センターのホームページを見てたら
そうですね
分かるだろ う,
う今ちょっとまだ公演の詳細は
まだ出てない、ね、
そうこれから俳優も決まっていくんですけど、はい、日程はね確定では8月22日から、はい、24日、ちょっとその今日程は最終調整はあるんですけ ど、まあ、この3日間は確実にやります。会場はタイムズ、はい、京都芸術センターで、はい、
20年に1人の逸材がね、演出をする作品に皆さん出ませんか？
まあそうですね、
ハードル上がっちゃうんです
よね。もうそれはもうサウンド版半径 500m が育てた、
うん、そうそうそう、
カンマリがついてる、カンマリがついてるタイムズっていう、
うちユニオエでその編成風出てますから、
うん、そういやでも本当にお世話になって
素晴らしいです。
過言ではない、
いやいや過言ではない、
もう本当にね、育っていく人に目がないっていうね、私たちが
いろんな人がいます皆さん、
ぶら下がっていきたいと思います、
はい
はい、わかりました。まだあのなんていうかな、うん、あのなん予備軍やから、
う
ん、あの経過報告に来てください。
そうですよ、
あそうです、
ね、時々ね、こんなおっちゃんになりつつありますということ
で、ね、そうそう、だからもう一つ階段上がるごとに育てたを渡しますから、はい、あのぜひ報告に来て、
育てましたシールをね、
そう育てましたシールを、
うん、そうだ、もう一つ告知、
もちろん大丈夫ですよ。
公演予定が、はい、それはオーディションの情報だったんですけど、はい、もう一個もうちょっと直近で5月のですね、はい、24、25日に、はい、仙川劇場演劇コンクールという、はい、まあ、仙川はだから調布市東京ですね、
はいはいはい、
やってる演劇コンクールのファイナリストに今残りまして、そこの、決勝大会が5月24、25日に仙川で行われます。
仙川で、
はい、5月に
5月、東京ですね、
選ばれるかも
ですか？あ、そうです、グランプリを競ってまたコンクールに、
ちょっとねその時はまた出てもらいましょうね。
そうですね、うちとしてはまあグランプリに押してますって
どういうことはっきりと言っときましょう、
はっきりと言っておきますけれども、は
い、結構全国から東京と名古屋と京都から集った5団体が、
うん、団体で
選ばれた5団体、はい、ファイナリストたちが戦います。
それは西日の方ですか？
あ、それは劇団フロー社として、
劇団フロー社ですね。
で僕の作演出で新作でサイキックサイファーという作品を上映します。はい、
わかりました、
はい、
楽しみがいっぱい、
楽しみ、
もう一度まずはお名前も一人目からいきましょうか、
はい、ユニオン A の久野大輝です、
そして、はい、もうこれからね飛ぶ鳥落とす勢いでどれぐらい、はい、落とすのかってね、はい、もうお名前ください。
はい、劇団フロー社の西田優也です。
どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
お風呂の新習慣フットグルーバー、足指ピカピカ、足裏爽快マッサージ、くすぐったいのが癖になる3パックのフットグルーバー。じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電機。街で見かけるブーブーパーク、三角お耳はサイドミラー、小豚のお鼻でピンクの車、僕が目印ブーブーパーク。
カフェ小さな花、この店を切り盛りするのはおしゃべり好きな店主と聞き上手なスタッフの2人だけ。いつもこの空間にはおしゃべり好きなお客様が絶えることはありません。さてさて、今日のお客様からは どんなお話が飛び出すのでしょうか。
いらっしゃいませ。まずはお名前を頂戴してもよろしいでしょうか。
はい、トヨタカローラ京都の田中でございます。
ようこそいらっしゃいました。
ありがとうございます。
もうね、安定の田中さんでございまして、
はい、ありがとうございます。
まあ、うちのリスナーにとって、うん、田中さんといえば、うん、これはもうあのボッチャ、
あ、ボッチャですね。今日もボッチャですよ、もう、
うん、ボッチャボッチャとね、はい、まあ、僕らはなんかこう、はい、どっちかというと自分で言ってるだけなんちゃうか、
はいはい、
ボッチャは俺やとかね、
そうそうそうそう、
その、うん、そういうことなんちゃうかというふうに思っていたんですが、
う
ん、
そうですね、
ちょっととんでもない情報が手に入りました、
ね、うん、
ちょっとまちょっとね、またちょっとね、自慢になるみたいな、ちょっとね、
何がですか。
本当にちょっと自慢になるみたいで、ちょっとあんまり言いたくなかったんですけど、
ね、なんとですよ、
はい、
京都府のね、
はい、
京都府の、
うん、
あのスポーツ推進委員っていうのが、
はい、
まあ、1000人2000人レベルで、
うん、あのいやいや、あの京都府にそんなにわいはるかどうかちょっと分かんないんですけども、うんうん、あのちゃんと話しますね、
はい、
まあ、各市町村であったりとか、
うんうんうん、
あの京都市であったら区ですね、
はい、
その単位で、スポーツ推進員さんっていう方が複数名いらっしゃるんですよ、
はいはいはい、
必ず地域にはいらっしゃるんですけども、はい、その方々が、まあ、集まる、まあ、研究会みたいなのがあるんですね、
うん、
で、
はいはい、
それがあの近畿地区、近畿地区のスポーツ推進員さんが集まる、その研究会があるんです。
京都を超えて近畿地区やった。
すごい。じゃあもう和歌山とか全部。
あ、そうそうそうそうそう。その方、まあ各ね、県とか府で持ち回りなんです。近畿の持ち回りでもあるんですけども、はいはいはいはい、今年は京都府に集まると。
なるほど。なるほど。だから近畿全体のスポーツ委員が、推進委員が京都に集まった時に、
はい、
勉強としてね。
うんうん、
スポーツ推進の勉強として、うん、まあ、何人かの講師、
うん、
何人かのこうアイテムなった時にね、
うん、
まあ、京都府でやこっからですよ皆さん、
はい、
京都府でやんやったら、
はいはい、
まあ、ちょっとボッチャ盛り上がってるやん。
京都府はもう明らかにボッチャが盛り上がってるんですよね、
まあ、ここまでもね、
すごい、これもすごい、
すごいことやんか、
うん、
で、まだでもさ、はい、もう現実盛り上がってるわけやから事実ね、
うんうん、
で京都府でボッチャーでそれ講師どうすると、
うんうんうん、
言った時に、
はい、
皆さん、
うん、
これほんまかと思いますけれども、
うんうんうん、
トヨタカローラ京都の田中さんっていうのがいいんじゃないかっていう、
うん、っていうのが複数の方々からね、
声が上がった、
はい、ご推薦上がった、
連絡が来た、
あの京都府の方が、まあ、私の方来ていただいて、
はいはい、
あの田中さんちょっとあのスポーツ推進さんから複数の方から
推薦があるんだけど、
推薦あったんでちょっとボッチャの講師をしていただけないですかねみたいな、
そんなとどろいてるんですか。
いやもうさ、これもう援助進行的には、うん、なんで私を通さへんですか、
ね、ちょっとね、実は思ってます。
ちょっと待って、ちょっと待って、そ、うちのラジオの田中ですよね、うん、それみたいな
そしてあの半径に乗ってるあの田中さん
で、あの田中ですよねっていう、あ、それうちに連絡はないみたいなね、
うんうん、直接ね、
そうなんです、あの、うん、実はね、私あんまり言ってなかったんですけども、うん、あの皆さんとあのボッチャを、ね、試合させてもらって体験会とかもやってるんですけど、はい、実はあの少しずつなんですけどね、講演の依頼があるんですよ。
いや、ちょっと
実は
講演やって
あれちゃうの、闇営業ちゃうの
ほんまやねな、
公園の依頼を勝手にお受けになっている、
公園の依頼勝手にお受けになってますね。
すごいな。そういう時はあの事務所は、はい、うちタレント事務所みたいなこともやってるんですよ、
はい、
あの原田博之とかいろいろいるんで、
もう登録させていただいたら、
そうです、そうです、
あの全部いきますよ、
うん、あのギャランティーがちゃんと発生させてもらえるということ、
そうです、まあ事務所ってそういう仕事ですから、う
ん、一応今僕はあのほぼほぼ無償でさせてもらってますけども、
う
ん、
じゃあうち入りますわ、
はい、ちょっと登録させてもらいましょうかね、
そうそうそう、
は
い、田中さんのことでしたら、
そういう悪い放送会になってるよ
あの30分1時間とかで実はあの
やってること
があるんです
よ、ね、いやだからね、これほんまに、はい、まあ、僕らが手塩をかけて育てた田中というね一つのキャラクターが、うん、もうついに講師、近畿大会、近畿全員の勉強会で、
うん、
ボッチャなら田中さんに聞きたい、
もう大体1000人ぐらい来はるみたいな、
これすごくない、
ただ1000人の前でやるわけじゃないですよ、いろんな分科会っていうのがあって、その中のボッチャは私っていうので、
すごいですよ、
ボッチャは私っていう曲をさ俺が書いてへんかったことが悔やまれる。
ほんまですよね、うん、ちょっとあの僕がなんか講演とかする時する
ためのジングルをね、うんうん、ボッチャは私っていうジングルをやっぱり書いとかんとかんかったね。
いいんじゃないですか、
ま、もちろんね私一人だけではできないので今日のボッチャ協会 の, あの仲間たちと一緒でねやったんですけども、
ちょっと謙虚なとこ見せてますよ
本当に皆さんのおかげでさせていただいております
ほんま腹立つな。なんかこう成功したやつの謙虚な感じで腹立つね。
ただねただねでもねこんだけ人前で喋れるようになったっていうのは本当にねこちらのおかげなんです。
いやもうありがとうございます。
嬉しいですね。
こんな時やったら炎上さんどう喋んやろうなとか、うん、こういう時原田さんどうやって返すやろうなとか、
あの一番思ったのはね、うん、本当にあんまり喋りすぎなくてもいいんだなっていうところで、うん、お二人の話を聞いてるとね、うんうん、あんなに頑張らんでもよかってんなと、あっちからの抜け具合素晴らしいなと思いましてね。
ほんまですか。
なるほどね、
はい、肩の力を抜いて喋る方があんなに人にとっていいのかっていうの
が
ね。
ありがたいわ、
うん、でもどんな話されるんですかそこで大体。
あそこはですね、うん、ちょっとここに関しては、うん、声を大にして言いたいんですけども、はいはいはい、私の言いたいこと、うん、ということもあるんですけども、うんうんうんうん、そのご心私にね、話してほしい、どういったことを話していただきたいっていうのをおっしゃるわけなんですよね、
はいはい、
うんうん、でそこをですねお伺いしまして、うん、皆様のご要望に合った内容をお話しさせていただくと、うんうん、
あじゃあボッチャの面白さを教えてくださいとかいろいろですか。
やったらボッチャの面白さを言いますし、ボッチャの意義を伝えてくださいとボッチャの意義を伝えますし、
うん、なるほど、引き出し多いんですね、はい、
リクエスト型、
うん、すごい、ありがたいよ、余裕があります。
リクエスト型の講師、しかも自然体で喋ってくれる。
うわ
っ、
はい、たまには雑談も交えてね、
交えたりとか、
すごいですよ、はい、出世してってます。
そんまやな、
本当に
私の特技は時間ぴったりに終わらせられる と
これはすごいですよ、
ありがたい、
はい、もうちょっと難しいことですからね、これ
本当に、う
ん、
はい、
やっぱりどっかでクールじゃないとできひんから、あ時間通り終わらすのな。
すごいな。それはラジオもやってますとか言ってるんですか。
あもちろん。
うわこの言い方
もちろんこちらの宣伝もさせていただいております
。ありがとうございます、
いや
ウィンウィンウィンウィンな感じでねやってますか。
でも本当に最初来させてもらった時こんなことできなかったんです僕。
いやほんまですか。
本当に
いや嬉しいです ね,
いですね、
まあ、でもこれはもうね、僕らというよりはリスナーが育ててますから。
そう本当にそうです。
そしてもうなんていうのリアルイベントがあるたびに誰に声かけに行くって田中さんに声かけに行ってるから、
うん、そうなんです。
聞いてます聞いてます言って、
ね、
ありがたい。
まあ会場にいるしね、
そうなんですよね。そうなんですよ。そうそう、はい、ハラダイスが一番ねうん、皆さんの反応が
時間に見える、リアルに見える時やからね、
うん、本当にラジオをやっててよかったなって思える瞬間ですよね。うわ面白いですとかね
言っていただ
けるっていうのは、
おっしゃることがすごいもう板についてきた
講師の、
うん、すごいです、うん、
本当に後でちょっとタレント登録の方、
はい、でうちの名刺持ってもらいます。
お前な、
はい、
もうすぐ一丁噛んでくるからユニオン映画ね、
いや、いいと思います。
いいと思います。お仕事も取っていただけたらね、
ほんまですわ、
はい、こっそりこっそり闇営業いやいや、
う
ん、
ということでね、
はい、
お便りも、
はい、
別に田中さんに来てほしいっていうお便りもね、
はい、
この番組でも受け付けますから。
受け付けます受け付けます、ま
あ、その場合ちょっと炎上進行が間に入ることに、
はい、入りますけどね、はい、ユニオン入りますけれども、はい、ぜひとも寄ってきてください、
はい、いや、うん、でもなんかこうやってコーナーをやって、うん、何年間もやって、うん、大会もできて、
うん、
でこうトヨタカローラ京都の田中さん、
そうなんです、
まあ、それはボッチャっていうね、
まあ、ボッチャもなんです、まあ、全てはトヨタカローラ京都があるからなんですけども、まあ
うん、
そのトヨタカローラ京都からですね、はい、お知らせがあるんですけども、はい、これねものすごくね内容が濃くてですね、
うん、
ちょっと長くなってしまうので、
はい、
これは次回に、
はい、
すごい、
うわちょっと
重大発表ですよ。
引かれる引かれる、
怖い、
うわ
上手すぎて怖い。というわけでね、
はい、
来月も重大ニュースがあるということでございまして、
はい、
もう一度お名前お願いします。
はい、トヨタカローラ京都の田中でございます。
またのご来店お待ちしています。ありがとうございました。
ありがとうございました。
サウンド版半径 500m
FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
焼肉といえば文豪でしょ。大分和牛のうまさを見つけ出し、さっぱりしたタレでより美味しく、噛んだ瞬間納得の赤身のうまみに出会えます、焼肉文豪。トヨタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京都のカローラ京都、トヨタの車だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ京都。
あっという間にエンディングでございます、
はい。
まあだんだん春を感じるということなんですけども、うんうん、83号にですね、はい、半径 500m の、はいはい、ちょっと春感じる的な話が
春コレクションのページでしょ、
はい、
もうすごいね、ここうちのセレクションなんですけど、はい、もう多種多様なもの載せるんですよね、いつも、うん、例えばもうあの西陣織のほんまに上等のガマ口のかわいいポーチとかも載ってるし、あのうちキム兄があのずっと連載してくれてるじゃないですか、はいはいすね、でもともとスター食堂さんでバイトしてたから、うんうんうん、スター食堂さんの昔のカルボナーラの味を覚えてはるんですよ、
はいはい、
それ
復刻した昭和カルボナーラ、
そう昭和カルボナーラ、これすごいですよ、
めっちゃいいよ、
レトルトになって
レトルトで、
うん、これもすごい美味しい、これのことも入れたし、はいはい、この間来てくれはった木村石鹸さん、
はいはい、
もうあの一押しのね、はい、石鹸とシャンプーのことも載せてるし、
はい、
あとねあの米粉のふわふわふわのあのシフォンケーキ屋さんができたんですよ。
あいいや、
それベーカーさんというんですけど、そこのこともいち早くうち載せてるし、
る、
あとはもうあのアイショップ
オブジェさん、
アイウェアで有名なオブジェさん の、はいはい、あのサバエで全部作ってもらってはる六角形のメガネ、
かっこいいやつな、
もうあのこれ結構あのずっとファンがいるんですけ ど、
なるほど、
うん、もうオリジナルケースのあのかっこいいのがついて、ままあ、だからまあ言ったら昭和カルボナーラから、
うん、
アイウェアまで
やってます、
はい、
春コレクションね、
はい、半径500メートル、ぜひ見てほしいです。
83号ということでございまして、はい、これ読みたいねんけどな手に取れんかったなという方、
はい、
心配しないでください、うん、毎週2名の方、おっちゃんとおばちゃんと半径500メートルプレゼントしております、
はい、
お便りを送っていただくときにプレゼント希望と書いてください。どこに送ればいいですか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、数字で500@kbs.kyoto、こちらまでお願いします。
プレゼント希望の方はお名前と住所忘れずに間違わずに書いてください。ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m、
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週。
サウンド版半径500メートル。この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、サイト、玉浦、焼肉文吾、ブーブーパーク、アンバン和衣モア、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。